15泉佐野昔と今第342回泉佐野の古墳。3月から開催中の春季企画展歴史発掘大阪2023と関連し、今回は泉佐野の古墳について紹介します。古墳といえば堺市百舌古墳群のような全長100メートルを超える巨大な前方後円墳を思い浮かべる人が多いでしょう。このような巨大古墳群は当時の大王クラスの墳墓であり、日本全国どこにでも存在するものではありません。各地域にはその地域ごとに特有の古墳文化が息づいていました。では地域の古墳はどうでしょう。地域で古墳が築かれるようになるのは5世紀後半頃からですが、前方後円形の大型墳は存在していません。地域で古墳が集中して築造される地域が長滝地区です。長滝古墳群と命名されたこの古墳群では、現在まで5世紀後半から6世紀の古墳が7基発見されています。このうちその形状が最もわかる古墳が2号墳です。一辺約18メートルの方形墳で、周高幅は 1.2 メートルです。1号墳は2号墳の北側に近接して発見されました。部分的に周高を発見したことにより古墳と認識され、一辺約20メートルの方形墳であったと考えられています。1号、2号墳とも埋葬施設は残存していませんでしたが、おそらく木簡直葬であったと推定されています。遺物は両墳とも周高内から巣液や埴輪が破片となって数多く出土しています。巣液の中には祭祀専用に製作された器台や壺があり、おそらく堺市の末村から供給された可能性が高いものです。埴輪には円筒埴輪のほかに巫女型人物埴輪や縦型埴輪があり、墳丘を飾った状況を想像させてくれます。築造時期は1号墳が5世紀後半、2号墳が6世紀前半です。3号、5号墳は周高の一部を検出したのみで、墳形などの詳細は不明です。出土遺物から3号墳は6世紀中頃の築造とされています。4号、7号墳はいずれも瓦石を積み上げた礁石質墳です。これらも石質のみの検出にとどまり、墳形や周高の有無は不明です。築造時期は1号、2号墳より新しく、6世紀中頃から末頃です。次にこの古墳群の被葬者像について触れておきます。古墳群の規模やその継続性、教研品の内容を勘案すれば、被葬者はおそらく上野郷長滝地区を本拠にした当地域の市町村と考えられます。実際古墳に隣接する三軒屋遺跡、諸目遺跡では、建物や溝をはじめとした数多くの遺構が検出されています。さらに出土遺物には巣液生産が開始されて間もない頃のものや、渡来系の土器、紀伊地域の特徴を持つ巣液などがあります。このような特徴的な遺物からは、この地の市町村と渡来系集団や紀伊を中心に活躍した人々との関係も注目されます。大和と紀伊との地理的な関係から、当地は交通の要所として重要な場所だったのかもしれません。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産葛城資源文化をめぐる丸十、七宝隆寺と葛城修験、問い合わせ文化財保護課。今回で葛城修験 里人と共に守り伝える修験道始まりの地の話はいよいよ終わりとなります。七宝龍樹の位置する葛城山系は縁の行者が法華経を治めた峰で法華の峰と言われています。明治の修験道廃止令の前から現在に至るまで修験道は多くの歴史的変遷をたどっており、鎌倉時代初期の初段縁起や江戸時代の後期、嘉永3年1850年の葛嶺雑記の中で次のような特徴が読み取れます。鎌倉時代では95の行書が挙げられ、水の信仰と結びついた龍神の高い、死者の高い、仙人の居所、仙人の居所に結びつく行書など考えられています。修験者はそうした場所で度胸、写経などで修行したようで、古代以来霊山浄土の性格を強めていきます。江戸時代になるとこれまでの山の高いに加えて、対になる友ヶ島の海の高いが登場し、自然景観の高いと古代以来からの行書を中心に伝来真言の主要な寺々が建てられ、重層的で人類的な色彩を持つようになりました。